今日はヨハネの福音書の4章です。このところには渇きを癒される主のことが記されてあります。イエス様は一節を見ますと多くの弟子を作っているとそのように言われたわけです。イエス様は今日も私たちをキリストの弟子としてくださり、私たちを導きまた満たしてくださる方です。イエス様は4節のところにサマリアを通っていかなければならなかった、なぜサマリアを通っていかなければならなかったのか、それは一人の人が救われ、そしてその町の人々がイエス・キリストを信じる、その目的があったわけです。6節のところにそこにはヤコブの井戸があった。そこはかつてヤコブが井戸を掘り、そしてその子孫たちが水を飲むというような場所であったわけです。そこに一人のサマリアの女の人がやってきたわけです。そしてその人にイエス様は10節を見ると、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言ってるのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう、そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと、非常に不思議なことを言われたわけです。イエス様自身が喉が渇き、そしてまた水を汲みに来た女の人に飲ませてくださいと求めたわけですけれども、しかし神の賜物、そしてまた生ける水ということを言われたわけです。この水はただの水ではありません。神の賜物であり、そしてまた14節のところを見ると、私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと言われたわけです。実はこの永遠の命への水が湧き出る、イエス様が与えてくださる水というのは生ける水、すなわちご聖霊であるということです。私たちはこの体を持って生きていますけれども、心があり霊的な存在であるわけです。私たちのこの心、魂の渇きを癒すのは誰か、それは神様しかできることのない技であるわけです。そしてそれは具体的にはご聖霊が私たちの魂を癒してくださる、渇きを満たしてくださる、その水をイエス・キリストは与えてくださる。そしてそれを深く飲む、聖霊を私たちのうちに与えていただくことによって、私たちの心、魂は満たされ、活力にあふれることができるわけです。イエス様はこの求めてきた女性に16節を見ると、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。17節に彼女は答えた、私には夫がいません。彼はかつて5人の男性と一緒に生活をしていた、そしてまた今結婚しない男性と一緒にいるというような状況であったわけです。しかしそれでも彼女の心は満たされなかったわけです。一体何によって満たしていただくことができるのか、そのことに対して実はイエス様は礼拝のことを言われました。この23節のところに、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ますということを言われたわけです。全能の神を礼拝する、今も日曜日私たちは神様を礼拝します。それは何のために礼拝するのか、それは私たち自身の心が満たされる必要があるということです。私たちの魂を満たしてくださるのは神様以外にはおられません。また私たちは自分の力で礼拝ができるのでしょうか。私はできないと思います。一人で佇んでいても神様が働いてくださらなければ私たちは誠の礼拝をすることができません。23節に御霊と真理によって父を礼拝するという言葉が出てきます。そして同じように繰り返しの言葉が24節に、神は霊ですから神を礼拝する人は 御霊と真理によって礼拝しなければなりません。イエス様は言われたわけなんです。御霊、ご聖霊は私たちを助けてくださる方である。私たちを導いてくださる。そして真理とは何か、神の御言葉ということであるわけです。神の御言葉はすなわち今私たちが読んでいるこの聖書であるわけです。この聖書と、そしてまた私たちを導いてくださるご聖霊によって、私たちは父なる神様、私を作り、そしてまた私を生かしてくださる方を礼拝することができるわけです。そしてこの女性はキリストメシアのことをイエス様に言ったわけですけれども、26節にあなたと話しているこの私がそれですと言われたわけです。イエスキリストこそ私たちの救い主メシアである。なんと彼女は28節を見ると、自分の水瓶を置いたまま町へ行き人々に言った。このイエスキリストのことをこの女性は知らせて言ったわけです。そして弟子たちは帰ってきて、31節に食事をしてくださいと言ったわけなんですけれども、34節に私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることですと言われたわけです。もちろん私たちは食べ物によって生きて、そして命をつないでいます。でもその命、肉体もやがては尽きる時が来るわけです。しかし神様は私たちに永遠の命を与えてくださっておられる。そしてまたその永遠の命が保たれていくことは、まさに34節にある御心を行う、そしてその技を成し遂げる。神の御心、それは神様に従っていき、その技とはイエス・キリストを信じて救われるということであるわけです。そしてこのサマリアの町にイエス様と出会ったその女性は、39節を見ると、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。サマリアにこのリバイバル、多くの人たちが救われるということが起こったわけです。そして42節の終わりを見ると、この方が本当に世の救い主だと分かった。サマリアの町の人たちはそのように言って喜んだ。救いがサマリアにも与えられたということであるわけです。そしてイエス様はさらにガリラヤに戻られて、そしてまたカペナウムに行かれた時に、その一人の王室の役人の息子がこの病気になっていた。47節を見ると、来て息子を癒してくださるように願ったとあるわけです。ところがイエス様は逆に48節を見ると、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんというような否定的な言葉を言われたわけです。でもこれはその王室の役人の信仰を試すということであったわけです。それでもイエス様を信じるのかどうか。この役人は49節を見ると、主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてくださいと言ったわけです。ですから彼は諦めてしまったというわけではないわけです。印と不思議を見ないと信じない。それは多くの人たちがそうであったと思います。じゃあこの役人も同じだったのか。違ったわけです。主よ、下ってきてください。彼はそれでも信じた。そしてイエス様は何と言われたのか。50節に行きなさい。あなたの息子は治ります。そして帰って行ったら、なんとその子供が良くなった時刻は、イエス様があなたの息子は治ると言われたその時だった。54節を見ると、これを第二の印として行われた。あのカナの婚礼の時にもブドウ酒がなくなった。もう本当に末代の恥になってしまうというような、そういう時にあって、母マリアはイエス様にお願いし、またイエス様は水をブドウ酒に変えられた ということであったわけです。それはまさに信仰によってなされる神様の御業ということを思います。私たちはサマリアの女のように価値のない、そしてまた離れているようなものかもしれません。そしてまた私たちにも試みがあり、私たち自身の信仰が試される。しかしその時に、主よ来てくださいと私たちは祈り求め、またイエス様によって神の御業がなされ、何よりも私たち自身の心が喜びと感謝に満ち溢れるものとさせていただきたいと思います。